アガリスクエンターテインメントの
モリエンテスラジオ、
熊谷由香のノーベースボールノーライフ第23回目、こんにちは。本日は自宅からお届けしております。はい、ですね、ただいま私舞台の公演中でございまして、アガリスクエンターテインメントのそして怒涛の伏線回収という、公演に出演中なんですけども、本日休演日でございます。はい、休演日の9月19日に今これ収録してるんですけど、なんか声ガサガサですねちょっと今日起きてから全然喋ってないんで、なんか変な声なんですけど、ちょっとご勘弁ください。はい、かつなんかすげえ頭ぼーっとしてて、なんか今日ちゃんと喋れるかすごい心配、かつ何喋るか全然決めてないっていう感じなんですけど、今日はちょっとコンパクトにね行きたいと思いますんで、よろしければ短いお時間ですがお付き合いいただければと思います。はい、あ、そうです、そうそう、もうこの空気からして明らかにね、させていただいている方もいると思うんですが、はい、初めてのノーゲストです。はい、ノーベースボールノーライフノーゲストでお送りします。はい休演日って本当にありがたいものですね。今回の公演がなんかもう何なんですかね、超疲れるんですよ。伏線回収をひたすらし続けるっていう、まあだいたい2時間ぐらいのお話で、最初の1時間はん嘘嘘1時間ってことはないか、いや1時間か、最初の1時間ぐらいはまあ普通の会議コメディみたいな、まあ例えば12人の優しい日本人ですとか、アガリスクで言ったら内言だとか、まあそういう感じでやってんですけど、後半のね1時間ぐらいがもうノンストップですげえでっかい声でずっと喋り続けてるみたいな感じなんですよね。まあセリフ量で言ったら客演の伊藤啓太さんがひたすら喋り続けるんで、もう本当に一人で脚本の 6割ぐらいは喋ってんじゃないですか、セリフ量で言ったら。わかんないけど、まあだから他の人は伊藤さんに比べたらまあまあまあ負担は少ないんですけどね。そうなんですよ、ヘッドヘッドで1ステ終わるごとにみんなもうハーハー言って、すごいみんなね寝て、劇場内とかでスカーッとこう寝て、こんな感じでやってるんですけど、まあおかげさまでですね、野球なんか全然見てないですよね、当然あ、この間劇場入りの日かなんかかなは家早く帰ってきて見たんですよね。そうそう、確かロッテ戦、あ、そうだ、しかもマリンでやってたんですよ、マリンスタジアムでやってたけど、まあ当然ね球場には行かないですよ、いくら家が近くてもで家でテレビで見てて、確かその試合で勝ったんですけど、福浦さんがすげえ活躍したんですよね。そう、ほんでなんかすごいテンション上がりましたね。うん、なんかやっぱこう一つのことに、まあ私で言ったらこの演劇というか、まあ公演、本公演とかに向けてこうガーってこう集中してると、まあ、まあ自分の性格なんですけど、まあなんていうんですかね、他のことが全然手につかなくなっちゃったりだとか、もうそれしか考えられなくなっちゃうんですよね。うん、だからなんかこの公演準備するまでの時間っていうのがまああると思うんですけど、稽古期間っていうか2ヶ月間ぐらいの稽古期間があって、でそれでまあ今回で言ったら、私だったら創作日誌っていうのをウェブで更新したりだとか、あと衣装を考えて探したりだとかっていうような、まあ言ったらまあ俳優とは関係ない仕事が あるわけですけど、なんかそういうこととかをもう起きてる間ずっと考えてるんですよね。だから野球ね、すっごい見たいんだけど、もうね、見に行く気にやっぱちょっとあんまりならないというか、あ、まあそれでも8月は、2回ぐらい行ったのかな？あ、そう、ごめんなさい。3回行ってました。3回行ってました。あ。しかもね、8月2日、8月11日、8月30日と、8月30日行ってますから、結構ギリギリに行ってるやんけっていうね。何がそれしか考えられないんだよって感じですけどね。そうそう。8月の30日の試合、あ、違う、これ負けたんだ。これ負けましたわ。そうそう。負けたんだ。そう。まあでもそう、支援会っていうのは9月、6日にあって、さすがにそれ以降とかはもう、その余裕なかったですね。それ、支援会でも衣装が全部集まってなかったりしたんで、で、6日から、小屋入り、劇場入りが9月12日だったんで、その、まあ、5日間で残りの衣装全部探さないかんってなって、それが結構大変でしたね、やっぱ。昼から夜までずっと稽古なんで、まあ、午前中の2時間とか3時間を使って毎日衣装を探しに行ったりとかして、で、夜は夜で、まあ、10時ぐらいまで稽古してんでね。で、家帰ってきてからスポーツニュースの録画とか見たりして、それで寝るのめっちゃ遅くなってね。でもスポーツニュース見てもなんか頭全然入ってこなかったですね。ぼーっとしちゃって。だから、今、ね、野球界がどんなもんじゃいっていうのがね、正直あんまわかんないんで、今日あんまね、野球のことまたこれ喋れねえなっていう感じです。あ、そうそう。あ、で、何試合か前、あ、っていうかだから、俺その時かな。私がそのテレビ見てた時かな。福良さんが2本ぐらいヒット打って、あと犠牲フライも1本打ってとか、1日で、4打点、5打点とかなんか上げた日があって、まあだから犠牲フライもあるんで、ヒット自体はね、確か2つか3つしか進まなかったんだけど、いや、2本だったかな。これで今、1962本になったんですよ。通算。なので、2000本安打まで、残り38本。どうですかね。いや、私はやっぱり、達成してほしいって思ってるし、本人も、それは達成したいって、公言してるんで、きっと達成してくれるってね、思うんですけど、今季何本打ってるんですかね。ちょっと調べてみよう。よいしょ。なかなかね、もう、代打での出場がほとんどなんで、こうやっぱスタメン張ってたらそりゃ、ね、年間何十本も打てるじゃないですか。でもね、スタメンじゃないんでね、こう、あれれれれ、コンスタントにこう、年間でヒットを重ねていくっていうのがこう難しいわけですよね。代打の成功率が、やっぱ高く、ければ、まあまあその分もちろんヒットの数を増えるでしょうけど、でも、福浦さんのその、なんていうか、バッティングというか、なんていうんですかね、戦い方って、やっぱりその自分のことよりチームが勝つことっていう、まあ、野球選手だったら、そういうふうに、プレーするのが当たり前なのかなっていう気もしなくもないけど、でもやっぱり言ってね、自分の成績って気になるじゃないですか。気にするじゃないですか。それはなんかまあ、私もわかるんですよ。俳優やってて、もちろん作品が面白いのが一番の先決というか大事なことだけど、自分がどう活躍するかっていうのも自分にとっては、なんか大事だなと思うわけですよね。まあ、うちの劇団で言ったらまあコメディ劇団なんで、単純に、どれぐらい受けるかとか、まあ、そういうのってまあ数値化はされないけど一つの成績みたいなものなんで、 まあ、気になったりするんですよね、個人のことも。でも福浦さんのそのまあバッティングっていうのは、まあとにかく何ですかね、塁に出るまたはランナーを返すっていう方が自分がヒットを打つことよりも割と優先する考えをしてると思うんですよね。なのでフォアボール狙いの打席とかやっぱすごい多いですし、犠牲フライもねやっぱ結構多いし、まあ、あのバントはまあしないですけど、で見たことないかも、まあ、若い時はあったかもしれないですけど、うん、まあ、本当にチームバッティングって感じの人なんで、そこもまあこうヒットがそこまで増えてないっていう理由なのかもしれないですね。いやもちろんあの全盛期の時はもうガンガン打ってましたよ、そりゃ。あとあれですね、あのね、ファーストっていうのがね、これなかなか難しいんですよ。福浦さんってもともとピッチャーで、ロッテ入って、野手にコンバートをあのコーチの勧めでしたんですけど、あれだっけ、その時確か一緒にコンバートというか、させられそうになったのが、小野慎吾でしたっけ？違いましたっけ？でも小野慎吾は結局ピッチャーですからね。なんかそんな気がするんだよな。まあ、とにかくそれで福浦選手はピッチャーからまず、野手になったと。で、なんか、まあ、基本は内野手だったんですよね。でも、外野守ってるやつとかもあって、YouTube でね、なんか、ライトからのバックホームとか見たことあるんですけど、うわ、めっちゃレアーとか思ったんですけど、そうそう。まあ、内野手って言っても、あの、セカンドとか、まあ、サード、ショートはやんなくて、ファースト専門なんですよね。もうほんと若い時からずっと。で、守備めちゃくちゃうまいんですよ。私ほんとに、もう、野球も結構長いこと見てますけど、一塁手の中で一番うまいと今でも思ってます。うん。マジで。なんだけど、やっぱりその、ファーストって、なんていうんですかね。まあ、簡単に言うとホームランバッターというかパワーヒッター。プルヒッターみたいな人が、結構つくんですよ。まあもちろん福浦さんもホームラン結構年間20本以上とか打ってた時代も あったし、なんですけど、例えばまあ、なんだろうな。まあ、簡単に言うと、西武の中村選手、おかわりくんとか、ああいう感じの人とかがファースト。あと、外国人の助っ人とかがファーストって、入りがちなんですよね。ファーストって、なんなんですかね、やっぱ守備、簡単ってことはないと思うんですけど、だってボールが結局一番多く回ってくるわけですから、あの、補給しなきゃいけないですから、その技術ってすごい必要なものだと思うんですけど、でもなんか、花形じゃないですよね、その、守備の面では。絶対に、失敗のできないポジションな気がします。ショートとかセカンドとかって結構難しい球を補給しなきゃいけないんですけど、あのすっごい速い打球とか、守備範囲ギリギリのところだったりとか、まあ、上手い選手はね、例えばあの広島の菊池とかソフトバンクの今宮とか、ああいう本当に守備めちゃくちゃ上手い人は難しい球も簡単に取っちゃいますけど、なんか一般的な普通の平均的なレベルの選手だと取れないような球とかもまあ普通に結構あるわけですよね。その分やっぱエラーも多かったりとかするポジションだと思うんですけど、ファーストってやっぱエラーがねあっちゃいけない場所だと思うんですよね。うん。まあ基本的になんかエラーって送球した側につくことが結構多いので、まあもちろんケースバイケースですけど、ショートのエラーになったりとかセカンドエラーになったりとかありますけど、でもそれをそのセカンドとかショートのエラーを少なくするのもファーストの仕事なんですよね。かつてロッテにあの小坂誠選手って人がいたんですけど、その人も守備めちゃくちゃうまいんですよ。2000年代前半ぐらいのマリーンズを支えてくれた守備の名手で、小坂の守備範囲は小坂ゾーンとか言って呼ばれて、これもあの YouTube でまとめて る人がいたりするんで、検索すれば出てくると思うんですけど、彼らがその名手だったのは福浦の賭けだっていうような話もありまして、まあ結局どんだけショートが上手に取って送球してもファーストがそれをその難しい球、難しい送球を取らなきゃ、アウトにならないわけですよね。福浦選手の一つの魅力と特徴が体が柔らかいっていうことだと思うんですけど、本当まあ今年はまだそんなに見てないかな。でも去年とかももう縦に股先するような守備とか見たんですよ、テレビで。だって縦に股先なんて若い女性でもできない人ほとんどじゃないですか。だけどあんな40歳のさ、おじさんが縦にパーンってまた開くんですよ、球を取るために。すごくないですか。私も縦の股先はできますけど、多分ボールを取るためにやろうとしたらちょっとビキってなる気がしますだから、まあ、柔軟性とその、まあ、筋肉、しなやかな筋肉は絶対必要ですよね。って言っても福良さんはやっぱもうね、ちょっとお年ですので、やっぱね、毎試合出るっていうのはなかなかないんですよね。それが非常に寂しいところで、今年はまあ8回ぐらいですか、マリンスタジアム行ったけど、福浦さん見たのね、ほんと数回しかないんですよね。最後試合終了後にファンの人たちに向かってスタンドに挨拶してくれるんで、その時にはまあ見ますけど、プレイしてんの見たのね、ほんと2回か3回ぐらいなんですよね。もう本当に毎年ね、いかに福浦が見れるかっていうことを楽しみにマリンスタジアムに行ってんですけど、やっぱスタメンが違うとあーってなっちゃうんですよね。他の選手には悪いけど、ファースト根本とかさなっちゃうと、あーそっかーみたいな。今年はもう井口さんが早い段階で引退するっていうのを発表したんで、井口さんが見れた日もすごい嬉しかったですね。私が今のところ最後に見たのいつだったかな、8月の11日だろうか、かな。豪華に三振してましたけどねまあでももしかしたらなんか9月24日の引退試合以降も出るかもみたいな話があるんで、そしたらね、私も本番終わったらマリンスタジアム1回か2回行きたいなと思ってるんで、そこで見れたらいいなと思うんですけど、井口さんね、そして福浦さんもぜひぜひ出てきてほしいな。やっぱね、若い戦力が、いや、いい選手はねいるんですよと思ってますよ、私は本当に。ただ何なんですかね、今年のこのひどいありさまは。さっきね、ちょっと先発のピッチャー陣の成績だけちょっと、まあ、勝敗数ぐらいですけど、確認してみたんですけどね。まあ、去年から、ローテーション守ってるというか、入ってるような涌井、唐川、石川、まあ、そこら辺の人たちですよね。勝ち星が去年のまあ、半分ぐらいですね。参っちゃいますよね。だって多くて今涌井5勝、唐川5勝が一番勝ってるって、5勝で一番ってやばいですよね。だって今ソフトバンクの東浜とかが16勝とかでしたっけ。ねえ、5勝ってかつてロッテが日本一になった2005年の時なんかね、10勝セクステッドとか言って、10勝以上したピッチャー、先発ピッチャーが、6人いたっていう。すごいですよね。まあ、ちょうど私がロッテの試合見始めて応援し始めた時ですけど、その時は。はい。去年の涌井は10勝か。一昨年が15勝だったんですね。 1年ずつこう5勝ずつ減るって悲しいね。来年0勝になっちゃうじゃんね。それ困りますわ。あらら。そうなんですよ。勝たなきゃいけない人が全然勝っていない。ピッチャーのせいもあるけど、打線の援護もないし。何なんですかね。なんか、よくわかんないですよ、私も。全然わかんないです。だって去年はさ、去年って3位ですよね、ロッテ。持ってる。3位だったよね。で、割とあっさり CS で負けましたよね、確か。どこかに、あれがないかな、順位表が。だから伊藤監督も、そうですよね。去年3位だよね。まあ、晩年 B クラスだったチームも、結構 A クラスに導けたので、まあ、優秀な監督として評価されてたんですが、今年の成績がやっぱあまりにもひどくて、まあ、誰がどう考えても辞任せざるを得ないですね。伊藤監督の、ことはすごい好きでしたけど、まあ、もちろん、采配に関しては、時々、どうなんだって思うことも、まあまあ、それはもちろんありましたけど、ねえ、やっぱり、なんといっても西武の黄金時代の立役者の一人じゃないですか。そして、キャッチャーですから、まあ、扇の要なわけで、彼がいてこそ、そのやっぱ勝ったっていうのももちろんあると思うんですよね。そう。そういう人がロッテに来たっていうのは、まあなんかそう意外だけど、とても、まあ、里崎っていうその、なんて言うんだろう、もう絶対的なロッテの扇の要が、いなくなった後じゃないな、同時か。すれ違いぐらいで、入ってきてくれた監督だったんで、まあ、若いキャッチャーを育てるのに、これ以上の監督はいないっていうようなね、人だったと思うんですけど、まあ、おかげで田村とかも、吉田もそうだけど、もちろん成長したと思いますけどね。だから辞めちゃうの本当残念だなっていうのと、あと来年誰になるんだろうっていう感じですね。こなんだかんだで私も結構、20分しか喋ってなかった。もう40分ぐらい喋ってるかと思いました。全然喋ってなかった。ちょっとずつね、喉が起きてきました。はい、すいません。ボサボサした声で。ちょっとずつそして、元気になってきました。はいはい。ね、今噂だと、まあ、井口と、初芝、あと、フリオフランコって言われてますけど、フリオフランコね、私、あんまね、見てないんですよ、現役時代を。なので、あんまピンとこないんですよね。まあでも、ロッテはボビー・バレンタインで、まあその2005年優勝してますんで、そういうなんか、ちょっとミラクル的なね、強くなり方とか、もしかしたらできるかもしれないですよね。まあもちろんあの時のチームとは全然、もう12年も経ってん、12年 12年も経ってますから、いや、12年も経ったのかやばいっすね。わあ。それ年取りますよね、そりゃ、みんな。ねえ。はいはい。まあ、なんだっけ。まあ、12年も経ったから、ね、チームの、なんていうんですか、雰囲気とかも全然違うと思うし。てか、あの時いた選手なんて、だってそれこそ福浦ぐらいしかいないわけだし。そうなんだよね。今江とか西岡とか、まあ、成瀬は2005年はいなかったですけど、まあ小坂とかにしてもそうか、黒木とかにしてもそうですけど、本当に暗黒時代を支えてくれた人たちがどんどんトレードとかそういうので出てっちゃって、まあ西岡はメジャーに行きたいとかそういうのだったからまだ。いいけど、FA する人が結構多かったの悲しかったですね、私は。やっぱり、成瀬と今江の FA は、残念でしたね。特に成瀬なんかも、まあ、ちょっとロッテでもね、成績ちょっと落ちてきちゃってた頃だったけど、まあ、球団との折り合いがつかないというか、まあ、そういうようなことで、まあ、FA しますってなったわけだし、今江もね、なんか、今井なんてだってもう絶対ミスターロッテになってほしい人だったんですよ、みんな。 てかファン的には、球団がどういうふうに思ってたかはさ、わかんないけど、でも明らかに看板だったわけだから、そういう人に出てかれてしまったっていうのは、やっぱちょっと寂しいですよね。しんみり。しんみりですよ。ねえ、福浦さん。そう、今年、だから、井口のその引退試合が、9月24日なんですけど、まあ、いけないんですわ。ね。なぜなら、私は本番中だから。というか、千秋楽なんですな。くぅ。残念。本当に行きたかったですよ。しょうがないね、こればっかりは。去年のね、サブローの引退試合ももう、自分の、読みミスで行けなかったので、この日だろ、引退試合はって思ったらね、全然違う日で、あちゃーってなって、行けなかったんですよ。で、里崎の引退試合と、あと、小野慎吾と矢蓋の、引退セレモニーとかは行ったことあるんですけど、引退試合ってやっぱ行きたいですよね。だって、ユニフォーム着ての見れるの最後ですからね。まあ、里崎はなんかその後もちょくちょくユニフォーム着てますけど、球団の、なんていうんですか、スーパーバイザー的な、ちょっと違うかもしれないけど、そういう、ちょっと特殊な立ち位置でロッテとまた関わってはくれてるんで、里崎はちょいちょい見るけど、あ、そう。そうだ、思い出した。何日か前の試合で、土曜日か日曜日とかだったと思うんですけど、始球式に渡辺俊介が来たんですよ。渡辺俊介って知ってますか？昔、トリビアの泉って番組があったじゃないですか。八嶋さんとか高橋克実さんが出てた。なんていうんですか？明日使える、何でしたっけ？明日使える、なんだっけ？明日使える、豆知識じゃないけど、なんかそういう、みたいな。ちょっとした、へーって思えることを紹介する番組あったじゃないですか。あれで、川の、なんていうんですか？石切りなんていうんですか、石、ヒャン、横でヒュッて投げて、こう何回水面を、こう、ジャンプするか、みたいな。わかります？やばいですね。私の語彙力が、だいぶ死んでいますね。はい。まあ、それに、渡辺俊介が出たんですよ。アンダースローなんですね、渡辺俊介って。サブマリン投法つって。そうだ、そのトリビアでもしかしたら見たことある人もいるかなと思って今、ちょっと説明したんですけど、野球のピッチャーって大体上から投げる人がまあほとんど、オーバースローがほとんどだと思うんですけど、あとサイドスロー、横から投げる人、あとアンダースロー、さらにほんとその下、肘、腕を真横に伸ばした角度、90度よりも低い角度。アンダースローなんですけど、今だと、NPB にいる人だと、牧田とか、まあ、あと、ヤクルトの山中とか、というか、その二人しかいないんですけど、でもやっぱり、渡辺俊介のアンダースローはもうね、なんか、レベルが違うんですよ。なんていうんですかね、成績は置いといて、いや、もちろん成績もいい成績を上げてるんですよ。ただ、ロッテの晩年はもうちょっと成績がちょっと落ちちゃってたみたいなとこもあるんで、ですけど、世界一低いところから投げる球なんですよね。本当に地面スレスレ。比喩じゃなく本当にスレスレ。なんならちょっと手が地面に当たっちゃってから投げるぐらいの勢いの低さから浮き上がってくる球を投げるんですよ。で、その渡辺俊介私も大好きで、なんだろう。とにかくやっぱ、投げる姿が美しかったんですよね。ピッチングフォームの美しさで言ったら、彼が私の記憶の中に残るものでは一番ですね。あ、ちなみにバッティングフォームは福浦さんです。はい。そうなんですよ。野球見始めてロッテ応援し始めた頃って、選手全然わかんないんで、それこそ今井とか西岡ぐらいしか私も知らなかったんで、好きになった理由って、やっぱり、成績を見るよりも、パッと目に入ってきた、その、モーションの美しさで好きになったんですよ。福浦さんもそうで、その、バットさばきというか、体の、 動かし方っていうか、すごく綺麗で好きになって、で渡辺俊介のアンダースローも本当に綺麗で、それですごい好きだったんですよね。そうそう。あ、で、その、なんだっけ、渡辺俊介が、そう、始球式に来てくれたんですよ。今、新日鉄、社会人野球の監督をしてるんですよね。確か。選手としても出てるんだったっけかな？兼任だったかな？やってて、で、その日の始球式では渡辺俊介が投げて、キャッチャーは里崎で、バッターが福浦っていう、この、たまんないやつですよ、もう。2000年代ロッテファンにとってはもう、たまんない組み合わせでございましょう。ね？もうそれを、録画しておいたスポーツニュース、私そこ何回も巻き戻して見ました。もうどこ見ていいか全然わかんなくて。見どころがありすぎて、まず3人、同じ画面に3人がいるって時点でもう視点が定まらなくて、どこ見たらいいんだ、どこ見たらいいんだ、みたいなって、何回も巻き戻して、よし、じゃあ次はしゅんちゃん見よう、よし、次は里崎見て、よし、次福浦さん見よう、みたいな。何回も繰り返して、ひたすら見まくりました。いや、すごい胸が熱くなりましたね。本当に、渡辺俊介も、ロッテの、まあ、顔ってほどじゃないかもしれないけど、ロッテといえば、っていうような、渡辺俊介みたいな。そういう一人だったと思いますね、あの時代は。はい。ね。まあ、でも、ああいうアンダースローの人とかが、コーチになるのって、どうなんですかね。うまくいくのかな。里崎はもうぜひ、バッテリーコーチとかで帰ってきてほしいなって思うけど、渡辺俊介は、投手コーチになったところで、まあ、でも逆に言うと、普通の投手コーチでは絶対に教えられないことを教えられますよね。それは間違いないよね。まあなんかいつかその、ね。やっぱりなんか、今のロッテも別に好きなんですけど、私は。2005年から2012、3年ぐらいまでのロッテが結構好きなんですよね。まあ、簡単に言うと、日本一と日本一の狭間というか、その期間とそれを経験した人たちが、やっぱすごい好きなので、まあ、当然やっぱファンにとっては、美味しい思いをさせてくれた選手たちですからね。日本一見せてくれてありがとうっていう、あの時の人たちにやっぱ思いますもん、今でも。2005年の頃なんかまだそんなに知ってる選手多くなかったですけど、でもその頃にいた人たちっていうのは、ね、またロッテに帰ってきてくれたらいいのになーとか思っちゃったりしますけど。小坂とかもね、もう悲しいですよね。あんないい選手、そして今別のとこでコーチやったりとかしてるわけじゃないですか。黒木にしたって。ね、なんか、いや、ほんと黒木とかはね、もう、一番もうなんか背負った人じゃないですか。暗黒時代を。まあ今ちょっと暗黒見えてますけど、だいぶロッテが。もう、今のロッテも暗黒見えてますけど、なんか、まあ日ハムでしっかりやってるから、ね、きっともうそれでいいんだと思うけど、ねえ。まあまあ、だからなんか、里崎とか、そこら辺の人たちにはまた、もちろん三郎もね、そうですし、取って帰ってきてくれたら嬉しいなぁなんて思いますけど。あ、あと、ちょっとまた関係ない話になるんですけど、私今、本番中でして、私が入っている劇団のアガリスクエンターテインメントの、そしてトトの伏線回収っていう作品やってまして、で、チケットは、ウェブの方からお買い求めいただけるんですが、予約システムで、予約だけしといて、当日劇場で精算っていうやつと、あと最初に、もう事前に、コンビニとかで支払い済ませちゃって、劇場ではチケットを受け取るだけというか、あと、入場するだけっていう、その2種類の、チケットシステムを採用してるんですが、 事前生産の方ですね、していただいた方には、事前生産特典を差し上げておりまして、こちら、オリジナルの缶バッジと、あと、裏パンフを差し上げておりまして、この裏パンフっていうのが何かというと、パンフというのは名ばかりの、なんて言うんですか、劇団員による、コラム集みたいなやつです。手書きだったり、手書きじゃなかったりとか、まあ、いろいろですけど、私は、その裏パンフ、今回で、私が書き始めて3回目なんですけど、全部で、同じ企画をやってまして、ド M 道っていう企画をやってるんですよ。ド M の M はマリーンズの M なんですけど、はい。ね、マリーンズファンはね、ド M って話がね、よくあるじゃないですか。まあ、ほんと実際そうだと思うんですけど、私も。まあ、そんな感じで、私のロッテ愛をぶちまけるっていうコーナーを、連載しております。で、今んとこその全3回やってるのが、共通してやってるのが選手の紹介をやってまして、1回目が、私が大好きな福浦選手で、2番目が去年引退したサブロー、で今年というか今回が、今年引退してしまう井口を、紹介しております。自分ね、写真をこう頑張って見ながらイラスト描いて、で、あと、まあ、簡単なプロフィールとか特徴とかそういうのを書いてるんですね。で、自分に言うのもなんなんですけど、絵が結構うまいんですよ。まあ写真見ながら描いてるから当たり前かもしれないんですけど、なんかね、案外特徴をつかんでいてですね。そして、まあ、細かい字でバーってこうびっしりいろんな情報が書いてあって、まあまあ、ちょっと面白い感じになってるかなと思うんで、よかったら、事前生産で買っていただいて、その裏パンフゲットして読んでもらえたらいいなぁなんて思います。はい。これね、1回目の福浦さんの絵が下手すぎて、ね、それが悔いが残ってるんですよ。なので福浦さんは多分ね、またやります。いつか。また上手な福浦さんをちゃんと描きたいと。かっこいい福浦さんをね、ちゃんと描きたいと思います。はい。じゃあ、そんな感じでちょっとぬるっとお知らせしちゃったんで、ちゃんとお知らせの方させていただきたいと思うんですけど、こちらのラジオ、今、9月22日に、公開されていまして、今日聞いてくださってる方も多いかと思うんですけど、今、アガリスクエンターテイメントの、そして怒涛の伏線回収が新宿シアターミラクルで、上演中でございます。こちらがですね、9月24日の日曜日まで、行っております。で、22日、本日ですね、の方は、夜の7時半、23日土曜日、24日、日曜日の方は、お昼の1時と夜の6時半の1日2ステージ、ございます。詳しくはホームページの方、見ていただければと思います。チケットもホームページの方から買えますし、あとは熊谷のツイッターですとか、ブログからも買えますので、よかったらチェックしてみてください。はい。私今ね、気思ったんですけど、私最初に自己紹介しましたっけね。しなくていっか。あ、熊谷ゆかのノーベースボールノーライフって言ってるからいらねえのか。ごめんなさい、なんでもないです。ゲストがいないからなんかね、よくわかんなくなっちゃって。はい。まあまあ、じゃあそんな感じで本日のラジオの方終わりにしたいと思うんですが、はい。来週のモリエンテスラジオは、9月29日、前田ゆり子の旅は、旅は道連れ、弱お酒、合ってますか？間違ってたらごめんなさい。謝ります。はい。そして、次回のノーベースボールノーライフが、10月20日の金曜日。お、クライマックスシリーズやってる日ですね。何喋ろうかな。はい。じゃあ10月20日の次回のノーベースボールノーライフをどうぞお楽しみに。はい。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。